大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、テープコラージュの音楽と電子音楽の特集しようと思うんですけど、なんでかというとですね、音の始まりを求めてっていうシリーズで、NHK の電子音楽スタジオっていうのが昔NHK 渋谷区神田にある、今もありますけども、NHK の放送センターの中にあったんですね。CC500 スタジオっていうところなんですけど、これね、多分今も同じ部屋はあるんですけども、電子音楽スタジオとしては多分機能してないかな。一度もう十数年前に見せてもらったことがあるんですけど、当時のもう電子音楽スタジオの面影はなくて、ただなんていうのかな、音楽作る作業場みたいになってたんですけども、60年代とか、70年代はここの NHK の電子音楽スタジオで実験的な電子音楽とかテープコラージュの音楽がいっぱい作られてました。でそれをアルバムとして復刻してるシリーズが実はあって、1990年代の中頃くらいからかな、音の始まりを求めてっていうシリーズで、いろいろな人の NHK 電子音楽スタジオでの作品が CD で発表されてたんですけども、ここのところアナログ版がクラウドファンディングで作られたりしていて、つい先日ですけども、アナログ版のボリューム2、2枚組なんですけど、これが届きました。正確なタイトルは、音の始まりを求めて NHK 電子音楽スタジオ CC500 1968年から1974年アット渋谷神南っていうタイトルがついていて、それのボリューム2なんですね、になります。で今日はこれを聞こうと思うんですけど、聞く前に最初にちょっとこれなんで、これこんなにも盛り上がってるかというと、実はこれ僕がこういう音楽にすごい興味を持ち出したのは1970年代初頭で、73年くらいかな、中学2年生くらいの時に、当時プログレッシブロックというのが流行ってまして、キングクリムゾンとか、その辺がテープを使った操作をしたりとか、ちょっと変わった音をやったりとかしてるのがすごい面白くて、あとはビートルズですよね。ビートルズのホワイトアルバムに入っているレボリューションナンバーナインという曲が、もう完全にテープコラージュの音楽で、それがね、だから現代音楽というよりもロックから僕最初にそういうものがあるんだって知ったんですけども、当時はあんまり情報もないんで、それがどういうもんかよく分かってなかったんですけど、当時正式なタイトル忘れましたけど、 NHK の現代音楽の時間っていうのがあったのかな。毎週何曜日だっただろう、夜にやってて、で毎週やってるんです、今もやってると思うけどね。でそれで時々そういう音楽がかかるんですよね。で1974年だと思います、中学3年の時だと思うんですけども、ブロードキャスティングっていう作品が流れて、これ篠原誠さんっていう人の作品なんですけども、これがね、結構衝撃的だったんですよね。レボリューションナンバーナインのようなものが、実はこういうの作ってる人いっぱいいるんだっていうのをだんだんわかるようになってきた中に、この、篠原誠さんのブロードキャスティングっていうのがちょうど NHK のラジオで流れて、もうこれ聞き入ってしまいました。でその後ずっとこの作品のことを忘れてて、でどうやって聴けるのかも分かんなくて、インターネットとかもなかったんで情報もなくて、ただ記憶の中にあったんですけども、後々ね、これが間違いなくあったんだっていうのがインターネットの時代になって分かるんですけど、僕これね、久々にこれを聴きました。このアルバム手に入れて、でやっぱり今聴いても面白いというか独特なので、まずはこれを聞いてみたいと思うんですけどね、全長が、19分35秒あるんです。だからちょっと全部聞くとこの番組には向いてないというか、そもそも AM ラジオでこれ流していいのか問題もちょっとあると思うので、もう聞けばわかります。なんでそんなこと思うかっていう。なので、3つのパートに分けてちょっとフェードイン、フェードアウトで聞いたりしてみようと思うんですけど、すいません。全部聞きたい人はぜひこのアルバム手に入れてもらえるといいと思うんですけど、なんで、って思うかっていうと、これ NHK の1974年のおそらくお正月頃に流れてた ラジオ、当時 NHK3 局あって、今も同じですね、もうじき2局になっちゃうけどね、NHK のラジオの、第一放送、それから第二放送、教育ラジオですね、それと FM の3局があったんですけど、この3つの局のをある1日、放送開始から放送終わりまで、朝から晩まで、当時は深夜やってなかったので、朝放送が始まって深夜に終わるんですけども、それ何時間になるのかな、十数時間の間、テープレコーダーを回し続けて全部これを記録して、膨大な量だと思いますけどね、それをテープコラージュして19分に、しかも時間軸はずらさずに19分にまとめたっていう作品なんです。だから通常の電子音楽とかテープコラージュの作品と違って、音が変に加工されてるとかじゃなくて、割とそのまんまなんですよね。まあ歪んだりとかいろいろしてますけども、割とそのまんまの音がコラージュされてたのも結構僕衝撃的で、もうちょっと電子音楽とかあのテープコラージュっていろいろ音が加工されてるもんだってにし、ね、当時なんとなく多分レボリューションナンバーナインの影響が大きかったんだと思う、ビートルズの。そう思ったんだけど、それで、あの、なんだろうな、テープでいろいろ加工して音を作ると思ったんだけど、これは結構忠実に時間軸に沿って、なんていうのかな、フェードインフェードアウトが繰り返されてるんですよね。だから、これ冒頭から聞くとですね、 NHK 第一放送ですみたいなこと文言が入ってきちゃうの。これを KBS 京都で流していいのか、ラジオ福島で流していいのか、あるいは、静岡放送で流していいのかとちょっと迷いますが、でもこれ音楽作品として出た作品なので書けようと思います。ただ前編できないので、あの前半の最初の方、それから真ん中編、それとラストって分けて3パートに分けてちょっと聞いてみたいと思います。まずは、冒頭の部分聞いてみましょう。篠原誠、1974年の作品で、ブロードキャスティング冒頭部分の、数分間です。篠原誠の1974年の、テープコラージュによる作品ブロードキャスティングの冒頭数分間をまずは聞いてもらいました。これ NHK の FM で流れた時にリアルタイムで聞いてるんですけど、要するに当時はこれをアルバムとして発売するんじゃなくて、 NHK の電子音楽スタジオで作ったものを、ラジオで流したんですよね。 FM ラジオの多分現代音楽の時間みたいな時間だったと思うんですけど、そこで流したのを中学生だった私はたまたまというか、まあ、毎週楽しみに聞いてた番組なので、そこで聞いてしまって、うわーって思って、作品なんです。で、これ要するに、僕は当時 NHK の FM で聞いたわけですけど、 NHK の FM がなんていうのかな、 NHK の FM だけじゃなくて、まあ第一第二も入ってるんですけど、それをコラージュしたものをさらにもう一回録音して編集して流すって結構変な話とか面白い話じゃないですか。言ってみればフィードバックしてるわけですよね、ラジオが。時間、長時間かけて、実際に放送されたのがいつだかわかんない、74年のいつかだと思うんですけども、74年の初頭くらいにおそらく録音されたであろうものが、すごい時間かけてコラージュと編集の手続きを経て、もう一回ラジオで流れるっていうのが、中学生ながらにすごく不思議な感じっていうか、変な遅れてやってくる合わせ鏡というか、なんかそんな感じがして、あのビートルズのレボリューションナンバーナインとか他の現代曲を聴いた時とちょっと違った印象を受けたんですよね。で、しかもなんか現代音楽っぽくしてないというか、ただリアルにラジオの音をこうやってるだけでしょ。そこがすごい面白くて、今聞くとおそらくこれどういう受像機でラジオを受信してどういう機械で録音したのかよくわかんないんだけども、なんていうのかな、ラジオ自体の音の悪さとか、あとなんていうのかな、電波がきっちりちゃんと届かなくてちょっと微妙にずれる、変調するじゃないですか、声が。今そんなことコンピューターで聞いてるから皆さんないと思うんですけども、ちょっと微妙にダイヤルがずれると音がぐにゃってガガガって声がするじゃない、ああいう感じも残ってて、それも含めてね、すごい今改めて聞いても面白いし、当時のラジオの懐かしい感じも聞こえてくるし、でもなんだろうな、 ノスタルジーで僕面白いって言ってんじゃなくて、当時僕がこれ面白かったっていうのが何だったのかっていうのをもう一回考える意味でもすごい面白いなって思ってるんです。じゃあ今度真ん中編聞きましょうか。今冒頭部分なんで、実際に朝に放送された、かなり朝の早い時間に放送されたものがこうギュッとなんていうのかな、圧縮されてコラージュされてたんですけど、今度真ん中編なんで昼間だと思いますね、昼間から夕方くらいなのかな。その辺の部分をちょっと聞いてみましょう。篠原誠ブロードキャスティング、19分35秒にわたる作品の真ん中編部分で、やっぱり同じく NHK のラジオ3局をコラージュしたものを、時間順列を組み合わせを変えずに圧縮した作品です。変わったコラージュ作品です。聞いてみましょう。面白いでしょう。めちゃくちゃ面白いと思うんですけども、これ1974年の篠原誠さんの作曲品のブロードキャスティングを聞いてもらってます。途中ファンクっぽいビートが出てくるけど誰かなと思ったら、これ多分ビリー・プレストンですね。ビリー・プレストンの曲が2曲かかってたから、多分この日 NHK の FM か何かでビリー・プレストン特集をやってたんじゃないかなって思いますね。なんかちょうど僕は多分これを聞いたのがきっかけなのか、その前のビートルズのレボリューションナンバーナインなのか、プログレッシブロック聞いたのか、いろんなきっかけがあったと思うんですけども、テープコラージュを自分でやりたくなって、それで高校に入った時の入学祝いに何がいいって言われて、もうオープンリールテープレコーダーって言って、ソニーのオープンリールテープレコーダーを買ってもらってたんですよね。親に、父親母親に、お父さんお母さんありがとうございます。もうこれで遊んだ遊んだで、現代音楽みたいに作んなくても面白いって思っちゃったんだと思うんですよね、これで。だからテープでいろいろ遊んだりしたんですよね。だからすごい影響、間接直接って言っていいのかな、受けてるような気がします。だけど後々この作品を研究したりとかどうこうしたっていうことではなくて、ただ記憶の中にラジオいっぱいコラージュした曲があったよな、ブロードキャスティングってタイトルだったよな、でも誰だったんだろうってくらいしか思ってなかったんですよね。で、それを今これ改めて聞いてるんで、興奮が伝わってると思うけど、多分普通の人が聞いても興奮するのかどうか分かんない。ただ俺はもう中学3年生の時に聞いてわーって思ったのがもう冷凍保存のように今蘇ってきて、もういっぱい聞いちゃった。レコードが送られてきた途端に他のもすごい面白いんですよ。今日ね、他のもいろいろちょこちょこ細かく書きようかなって思ったんです。湯浅丈司さんの作品とか、一柳敏さんの作品とか、前住敏郎さんの作品もありますね。それから、三好明さんの作品も入ってるし、それから松平頼明さんの作品とか、いろいろ入ってるんです。すごい面白いんですよね。だけどやっぱりちょっと自分の記憶のせいだね。このブロードキャスティングの存在が圧倒的に変わってて、変って言ったら篠原さんに怒られちゃいますね。ただなんか現代音楽のようにしようとしてないというか、ただまんまやってるのがもうやっぱり衝撃的で、じゃあ今度このブロードキャスティング前編19分35秒の最後の方を聞いてみましょうか。篠原誠、1974年の NHKFM で放送されたテープコラージュの作品ブロードキャスティングの最後の方の部分です。はあ、やっぱ面白いな。これやっぱ音加工してるのかな、何かリングモジュレーターみたいなの使ってるんですかね。微妙にただラジオで受像したまんまじゃないような気がするんだけど、よくわかんないや。でもやっぱり今聞いてもなんだか面白いな。多分これの間接的な影響すごく受けていて、後々自分のバンドグランドゼロとかで、特に革命狂撃っていう作品でいろんな音コラージュしながら、作品演奏と合わせていったんですけども、コラージュした部分の音を加工するのあんまり好きじゃないんですよね。もうなるべくそのまんま聞こえた方がいいと思ってて、それをリングモジュレーターとかに入れてあんまり加工しすぎない方が好きなんですよ。現代音楽って割とよく加工するんだけども、そうじゃなくてもうまんま流した上でそこに自分の音楽をぶつけていくみたいな作品を90年代に結構作ったんですけど、今考えるとこれの影響なのかな、ちょっとよくわかんない。よく自分じゃわかんないけど、それにしても、この篠原誠さんのブロードキャスティング前編、19分35秒あるんですけど、1974年の作品、すごい面白いですし、あと もう一つやっぱりこれはぜひ言うべきだと思うのは、当時 NHK の公共放送でこういうのを現代音楽の作曲家とか、まあ、まだあんまり名もないような新規鋭の作曲家に対してもだと思うんですけども、こういう作品を作らせてたんですよね。NHK の電子音楽スタジオを提供して、どのくらいの時間使わせてくれるのか僕よくわかんないですけど、どういう経緯でそういうのが使えるようになるのかもよくわかんないけども、だから当時の作曲家たちはみんな電子音楽の作曲家じゃない人たちも、現代音楽の普通の作曲家たちも NHK の電子音楽スタジオでいろんな作品作ってるんですよね。でそれを、夜の何時だったかな、多分10時から11時の間だったんじゃないかな、 FM で流してたんですよね。今そんなことやってないでしょ。ポップスは作らせて流すかもしれないけど、こんなさ、こんなとか言ったら怒られちゃうけど、一体これ誰が聞くの、何の役に立つのってそれこそ言われそうな、なんていうのかな、今だったらきっとも文句言われちゃうと思うんだけど、俺はこのおおらかさというか、こういうのありだっていうのがあった時代っていいなってやっぱ思うね。なんか今すごい窮屈になってる、型にはめてどう役に立つのかとか、これ全然面白くないっていうと簡単に切られちゃうけど、例えばこのブロードキャスティングもどういう意味があるんだかって当時すぐ答えは出なかったと思うんですよね。まあ今だって出ないと思うけど、ただこうやって影響を受けた人間がいるわけですよ。でもそっか、こんな影響を受けて大友みたいのが出ちゃうんだからやっぱり良くないだろうって言われたらそれまでだけども、だけどね、やっぱこれ面白いし、なんだか分かんないものっていうのはやっぱり絶対に放送すべきだと思う。インターネットとかだと自分の興味あるものしか手が届かないし、あと刺激の強いものにどうしても流れちゃうから、エログロ、それから暴力とかそういうのも含めてなんですけど、どうしてもそっちに行きがちだけども、ラジオってもう流れてきたもんしかないから、そこで作る側が分かりやすいとか分かるものだけじゃなくて、これ作ってる出してる側だってなんだか分かんないかもしれないけど、でももしかしたらっていう可能性にかけながらいろいろやっていくって本当に大切だと思う。すごい重要なことだと思いますよ。もう本当はいっぱい聞きたかったんだけど、どうしよう。もう、じゃあ一個に絞って、ほんのちょっとだけね、一柳俊さんの東京1969っていう作品が入ってるんですけど、これもすごい面白いんですよ。NHK の電子音楽スタジオで作ったんだけど、で、最後の方に、この作品の最後の方に、日立製作所が作ったアナログコンピューターによる、アナログコンピューターだよ。アナログのコンピューターによる、声道って読むのかな、声の道って書いて声道です。声道アナログ型音声合成装置というのがどうもあったみたいで、それで制作された合成音声による一本どっこの歌っていうのが、この東京1961の最後の方に入ってるんですけども、すごいよこれ。ちょっとこれ聞いてみましょうか。っていうかこれ聞きながら今日お別れしようかな。一柳俊さんの作品で、東京1969年に作られた作品で、 NHK の FM で流れた作品だと思われます。 NHK のスタジオで作られた作品の本当に最後の方なんですけども、そこの作品のある部分で、日立が作ったアナログコンピューターによる合成音声の一本どっこの歌が入っています。最高だよこれ。これを聞きながら今日のジャムジャムラジオをお別れしたいと思います。でこの辺の話はポッドキャスト版でも続きをするので、ポッドキャスト版の方もぜひお楽しみに。最高だよこれ。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。めちゃくちゃ面白いでしょう。これ一柳俊さんのこの曲、やっぱりあれかな、来週もまとめて流そうかな。でも来週そうか、京都で収録になるからこれ流せないかな。この一柳さんの東京1969って15分ほどの曲なんですけども、これもねかなりぶっ飛んでるっていうかすごいですよ。一柳さんってこの時期に横尾忠則さんと組んだ2枚組の LP 出してるんですけど、これもかなりぶっ飛んでて、後々復刻で出たりしたけどね、僕アナログのオリジナル版も持ってるのが自慢なんですけど、 相当ぶっ飛んでますよね。かなり面白いし、どうしよう、これまたいずれ、あの来週じゃないけども、一柳俊さんのサイケデリック音楽特集ぜひやろうかな。それにしてもこの何、あのアナログコンピューターって何、アナログコンピューターによる声道アナログ型音声合成装置って欲しいな。これ一体何なんだ。まだあのネットとかで調べればよかった。今 AI があるからちょっと調べてみようかな。最近ね AI ハマってるんですよね。ちょっと待ってね。 AI だってあれだよ、 Google についてるただの AI なんですけど、じゃん、今開き、あれ間違った、開きました。日立製作所うつのせいなが作った、声の道、声道だよね、声道声道アナログ型、アナログ型、アナログ型音声合成装置、円って言っちゃった。はい、検索します。あ、出ましたよ。もういきなり AI モードが出てきちゃった。日立製作所が開発した、声道アナログ型、これね、声道模型の模って書いてあるね、模型、音声合成装置は人間の発声器官、声帯、声道って言い方があるんだ、知らなかった。唇などを物理的電気的な回路でシミュレーションし、音声を作り出す技術です。特に1970年代から80年代にかけて高品質な音声合成を目指して研究が進められました。そうなんだ、AI だからね、100% 合ってるとは言えないけどね。技術的なアプローチは、日立中央研究所では人間の、音生成メカニズムをモデル化する声道模擬、ボーカルトラクトアナログアプローチを採用したと。この方法は声帯部分で発生した気流パルス信号を口や唇の共鳴特性を再現した電気回路フィルターに通すことで音声を作るもので、特に防音などの再現に適していると。なるほど。で、技術的な発展と応用、1970年代後半から80年代初頭にはこの原理を応用した、音声合成 LSI の開発が行われた。そうか、後々僕らがいろいろああいうあのデジタルっぽいので私はとかって聞いてるのはこれが元になってるんだね。で、1981年頃の日立の音声合成システムではより実用的なパルコア変磁庫相関法、あ、もう全然意味が分かんない、などが、声道モデルの解析手法として使われ、1チップ、CMOS、音声合成 LSI として展開された。だって、ああ、ちょっともう難しすぎて分かんない。当時のアナログ技術、コイルやコンデンサなどを応用して声道構造を再現する手法は高品質な音声を追求する上で不可欠だったと。1995年以降はより自然な音声を生成するため技術的な主力は波形編集方式 TDPSOLA などへ移行した。全然分かんないけどなんか移行したんだって。で、現在日立グループが提供している音声合成技術、ボイスソムリエネオなどはこの長年の研究成果に基づいたセレクティブ、なんていうのこれ、重なる畳型、 音声合成方式など肉声に近い高品質な技術へと進化していると、アサヒの音声合成技術は1970年代の物理モデルから現代の高品位デジタル音声生成と一貫して高音質を追求してきていますって書いてある。 AI ですからね、 100% 合ってるかどうか分かんない。でも確かにそういうのが書いてある。あ、でこう日立製作所からちゃんと音声合成技術の現状とその応用っていう論文が出てるわ。なるほどね。それのきっと最初期のもんだね。さっきの一本どっこの歌。全然どこが一本どっこだかよくわかんない。最高だよね。なんか何でもそうなんだけど、すごくよくできちゃうと、とても実用的で社会には役に立つんですけども、つまんないっていうか、まだ社会に役に立つかどうかも分かんない状態を俺はどうも面白がる癖が あるな。面白いもん、その方が。だって全然。でも、もちろん、声帯が使えなくなっちゃった人がちゃんと声出せるようになるとか、そういう技術はちゃんとやってほしいから、いつも思うんだけど、 AI にしろ何にしろ技術を発展してほしいって僕本当に思うんですけども、一方で、まだ作り出した頃のうまくいってない技術とか、出来損ないの技術とか、もううまくいかずに進化の過程で滅びてしまった技術とか、すっごい好きなんだよね、面白すぎて。だからナムジュンパイクが、昔役に立たないロボット、手間ばっかりかかって世話ば焼かなきゃいけなくて、ちっとも役に立たないロボットっていうコンセプトでロボットを60年代に作りましたけど、あれだよ、あれがやっぱ面白いかな。もちろん技術者とか、実際に社会にそういうものをインストールする人たちはそうではないものを追い求めたきゃいけないけども、まあアーティストとか僕らみたいな音楽家は、そういう役に立つとか実用的なものっていうよりは、なんだかわかんないけどこれ面白いかもっていう技術の芽、種から芽が出てきたみたいなものを、とりあえずそこに水をやるっていうのが僕らの役目だと思う。まあ大部分はそれで終わって大して役に立たないかもしれないけど、後々そこから役に立つもんも出てくるかもしれない。だけど役に立つもんが出てくるためにやってるんじゃなくて、正確に言うとね、やっぱりそのためにやってたら面白くないと思うんでね、そうじゃなくて、人間が何だか知らないけど面白いとか、うわ、なんだこれはっていう好奇心くすぐられる技術ってあって、それはその技術がどう役に立つかとか何なのかって分かる前の状態が、刺さるんですよね。少なくとも僕の場合はそう。だからこんなこと言うと、豊かな家庭に生まれた恵まれたお坊ちゃんのお旗本ですって今時はきっと言われるんだよね。でもね、僕すいません、別に特別豊かな家庭じゃないし、ただ電気技術に関しては恵まれてたと思う。父親が電気技術者で、後々電気工場もやるような家に育ったので、デジタルのことは全然わかんないけど、アナログのことは別に勉強しなくてもなんとなく分かってた。だけどそういう意味では恵まれてました。で、だけど、だからその僕が、音楽的には何も恵まれてないけど、そういう電気技術の方では恵まれてたんで、それを音楽にとても応用できたのね。で、もともとこういう電気を使った音楽、特にこの NHK の電子音楽スタジオが大活躍した60年代とかっていうのは、それこそ本当に一部のそういうのが使える特権的な人しか、その技術を使えなかったんだよ。っていうのは、やっぱり技術が出たばっかりで非常に高価なものだし、その技術を扱える人もとても少なかったんで、だから技術的にはものすごく、なんていうのかな、それの専門家というか習熟した人たち、エリート集団じゃないとそれができないのにもかかわらず、まだ初期段階なんで、出てきたものは今聞くと、なんじゃこれは状態、これ音声なのって言えるくらいの状態だけど、そこが尊いんだよね。もう寄ってたかって、日本の最高の技術者が寄ってたかって、さっきの一本どっこの歌だよ。日本の技術者と日本の最高の作曲者が寄ってたかって、もうこんな最高で豊かなことないじゃないですか。これをお花畑と批判するやつがいるなら、お花畑最高だよ。お花畑批判するんじゃないって思う。というか、お花畑あった方がいいもんね、世の中にね。なんでお花畑が悪口になるかというと、きっと食べれないからでしょ、お花は。でも、お花畑あった方が絶対にいいもん。お花畑だって人を批判するような人は、はっきり言って軽蔑する、俺は。 ねえと思いますけど何言ってんだ。だからその技術よ。でさっきのあの冒頭すごくいっぱいかけたブロードキャスティングもなんだけど、あれもあのなんだろう、まだテープレコーダーっていうのが本格的にできたのが1950年なんですよね。だから NHK の電子音楽スタジオでこういうのやってたんだったら、それからわずか10年とか15年20年しか経ってなくて、しかも出たばっかりのテープレコーダーの性能が徐々に良くなっていく時代ですから、だからまだまだ新しい技術で、その使い方はいろんな人たちが工夫しないといけない時だったんだよね。で、あの例えばだけどポップスの分野だったらビートルズが、あのそれまでただ歌ったもの、演奏したものが録音されるだけだったテープレコーダーが、それでオーバーダビングをするっていう方向に行ってね、まあビートルズが最初じゃないけども、ポップスで本格的にそれで自分の創作やれたのはビートルズだと思う。要するにあの最初にベースとドラムとギター取って、その後いろんなもん重ねてとかね、なんであのそれによって音楽を作るアイデアがどんどん変わってったわけでしょ。でビートルズたちは決してエリートじゃなくて、あの労働者階級から出てきた人たちだけども、大ヒットすることによってあのレコード会社が自由にスタジオを使わせてくれて、そこには素晴らしいエンジニアとか素晴らしいプロデューサーたちがいっぱいいて、だからみんなで寄ってたかってビートルズたちのアイデアを、ビートルズのメンバーのアイデアを実現していったんだよね。それがやっぱりあの面白かったんだと思う。ビートルズだけじゃないよ、もちろんそれはビートルズがやったことだけど、 NHK の電子音楽スタジオもそうで、 NHK のまあ、最高の技術を使って当時ね、で電子音楽できる環境のスタジオを作って、そこに若い作曲家たち、若い作曲家たちは多分電気の専門家じゃないと思うんだよね。でもあの音楽を作るアイデアと、これからなんかやってやろうっていう気概のあった人たちだと思うので、そういう人たちに来てもらって、それでいろいろ実験するっていう、その尊さというか、それはあのそういうなんだろう、あのいろんな技術の創世期だったからそういうのが起こったわけで、今はそうならないよねって言っちゃうのは簡単だけども、今だってそれやっていいと思うんだよね。役に立たないもの、あの企業でそういうのやるとそれが役に立って売れるものっていうふうにどうしてもなっちゃうけども、そうではなくて、あの必ずしも商品を売らなくてもいいようなところ、例えば NHK ですよね。そういうところはこういうのやって試行錯誤してうまくいかないもんもいっぱい作ってもいいんだと思う。ラジオ局ってだからそういうこともできる場所だったっていうことなんですよね。ね、だからあの今度逆に、ラジオ局というのがあのかつてと違ってメディアとしてはなんだろう、インターネットに取って代わられてしまって、あの言ってみればシャッター商店街って言ったら怒られちゃうけども、あの衰退しかけてるメディアだと思う。だけどほっといたらもしかしたら完全になくなるかもしれない、あと100年とか50年って単位で考えるとね。だけどもあの滅びかけてるシャッター商店街って言われてるところが、実は僕ら俺は若くないか、僕ら若い人たちにとって言おうとしちゃった、いい加減にしろと思って怒られそうだね。あの若い人たちにとっては安い家賃で借りられるってお店が作れる場所だから、お店面白いお店ができる場所にもなってるんだよね。だからラジオも今そういう場所として機能してる部分もちょっとあると思う。僕がこうやってラジオやれてるのもそうだと思うし、すいません若くないけどね、今年67歳ですけども、でもあのこんななんていうのかな、変わった音楽をやって変わった音楽を紹介する番組が KBS ラジオではずっと続けられてるっていうのがやっぱりすごいことだと思う。 NHK の電子音楽スタジオにも負けないぞ、ね、この間岸野雄一さんの番組が KBS の番組が賞を取ったけど、あれだってやっぱりあのなんだろう、一地方のラジオ局の気概を見せたんだと思うよね。今だからこそなんだと思う。だからそんな感じで、ラジオも頑張んなくちゃ。今日ブロードキャスティングって曲かけたからね、そんなことも思いながら、そうか、だからジャムジャムラジオの時間僕は持ってるわけだから、ここで自分の作品を発表するとかしていけばいいのかな。お、俺今自分で自分の首絞めてないか。でもそうしたら月に1本でもね、5分の曲作ったら1年間でアルバム1枚になるもんね、っていう課題を自分に課してもいいかもしれないよね。石橋さんの本を出そうっていう 課題を出したけど、やっぱりラジオを使って何かそういうのをやっていくっていうのはとてもいいことかもしれない。なんか企画ある人があったら企画書 KBS に送ってね、ということで大友義秀のジャムジャムラジオでした。なんかめちゃくちゃこのアルバムが手に入ったんでハイになってます。音の始まりを求めて NHK 電子音楽スタジオ CC500、1968年から1974年アット渋谷ジンナ、ザ・ビギニング・オブ・ジャパニーズ・エレクトロ・アコースティック・ミュージックボリューム2という2枚組の LP が手に入ったんであまりにも嬉しくて、今日はその話ばっかりしてしまいました。他の人の今日かけれなかったんで、また機会見て来月とかでもこの一柳俊さんのやっぱかけた方がいいな。すっごいサイケで面白いんだよね。ということでジャムジャムラジオまた来週。